同じに起こった事実です。変わることのない、また過ぎ去ることのない事実です。まあ、私たちが救われた人々を見ると、確かに二通りの信者があるのが分かります。ある信ずる者は毎日毎日喜びにあふれ働き、証を立てています。ある信者は失望、落胆し、元気がない。どうしてこのような違いがあるなのでしょうか。喜びに満ちあふれている信者は、古き人はすでに十字架につけられているという事実を利用しているのです。そして失望、落胆しているクリスト者はこの事実を疑い、自分自身を、また他人を置かれている環境を見つめているのです。イエス様が十字架につけられた時、私も共に十字架につけられたとパウロは喜んで証ししたのであります。もし私たちもこの事実を信じ、そのために感謝すれば、主は奇跡を行うことができるのです。もし事実を利用しなければ、どんなに偉大な事実でももちろん役に立ちません。キリストにあるということは、あなたが自分の自我から解き放たれ、あなたの古き人はイエス様と共に十字架につけられた喜びを表しています。キリストにあるということは、キリスト者すべてが持っている新しい立場です。すべてのキリスト者はイエス様と共に十字架につけられてしまった。まあ、パウロは勝利の秘訣とは、私はキリストと共に十字架につけられたという事実であると書いたのです。私は立派になったのではない、私は死んだ、もう終わり。この事実はパウロにとって素晴らしい解放を得る道だったのです。ローマ書6章の8節に、もし私たちがキリストと共に死んだのであれば、キリストと共に生きることにもなると信じますと確証されています。イエス様にあって十字架につけられ、イエス様にあって死んだ、またイエス様にあって葬られたと、ローマ書6章の4節に書かれています。私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。それはキリストが御父の栄光によって死者の中から蘇られたように、私たちも命にあって新しい歩みをするのですとあります。まあ、全てのキリスト者はイエス様と共によみがえって高められたのですと。エペソ書2章の6節に、キリストイエスにおいて共によみがえらせ、共に天のところに座らせてくださいました。過去形になっています。もちろんそれだけではなく、全ての救われた信ずる者はイエス様と共に栄光を受けるようになると約束されています。ローマ書8章の中7節に、もし子供であるなら相続人でもあります。私たちがキリストと栄光を共に受けるために苦難を共にしているなら、私たちは神の相続人であり、キリストの共同相続人でありますと。まあ、信ずる者の古き人はイエス様と共に十字架につけられ、死に葬られたのです。信ずる者の新しき人はイエス様と共によみがえり、高められ栄光を受けるようになります。まあ、これは過去に起こった事実です。すべてのキリスト者にとってのキリストにあるという立場は完全な立場です。ヒブル書の知章中4節に、この事実についても確証されています。ちょうど400ページになりますが、知章の中4節です。キリストは聖なるものとされる人々を一つの捧げ物によって永遠に全うされたのです。永遠に全うされてしまったのです。 あなた方は神によってキリストイエスのうちにあるのです。これこそが素晴らしい事実です。イエス様を信じ受け入れた時、あなたはこの新しい立場にもうすでに入っているのです。けど私たちは自分の毎日毎日の生活は勝利の生活ではないと言うかもしれません。まあ、いかなるクリスト者も遅かれ早かれ自分の小さい生活とこの完全な立場が矛盾していることにもちろん気づくようになります。立場と状態は生まれ変わったばかりの時は非常に大きいんです。この記憶は生まれ変わってから時を経るに従いだんだん短くなるのは、まあ、これがいわゆる成果です。どうしたら私たちのうちにキリストの形ができるなのでありましょうか。どういうふうに私たちはだんだんイエス様の見姿に変えられるのでありましょうか。いかにしてイエス様に似たものとなることができるなのでありましょうか。どうしたらこの変化が起こるなのでしょうか。いかにして主なる神から受けた完全な立場と我々の小さいの状態が同じになるなのでありましょうか。まあ、答えは第2番目の大切な事実で、正解の第2段階になります。すなわち主イエスが信ずる者のうちに住んでおられるという事実です。イエス様は聖霊によって我々をだんだん変えていかれます。そのための手段は十字架です。もし私たちが私たちの考えること、感じること、また志すことをすべて聖霊の支配に委ねるならば、ますますイエス様が我々にとって小さいのものとなり、もちろん聖書も生き生きとしたものとなります。またそれに伴い祈りの力、証しの力が増し加えられるようになります。けどこれは成果の始めに過ぎません。聖霊は十字架を通して働き続けなければなりません。十字架はあなたの罪が消し去られ、罪人であるあなたはそこで釘つけられたばかりではなく、あなたの地下も役に立たないものであることを教えています。多くのクリスト者は主に対する奉仕を生まれつきの力、まあ、結局自分の力でやっています。すなわち手と手つび主の力に頼って御霊に動かされているクリスト者は少ないのではないでしょうか。まあ、主にだけ頼るものはもちろん他のクリスト者にあんまり理解されないでしょう。確かに全てのクリスト者はクリストにあって生活し、またクリストのために生きたいと願っていますけど、例えばパウロのようにフィリピ書1章23節に書かれているように、私にとっては生きることはクリストですと真心から言える人は少ないのではないでしょうか。我々の、まあ、魂は主に奉仕したく思っております。まあ、魂はいいようなことをする力を持っています。主なる神はそういう人々をしばらくの間祝福するかもしれないけど、突然その祝福が途絶えてしまいます。どうしてでしょうか。主なる神は霊的な結果をもたらす霊的な人を求めておられるからです。魂の力とはすなわち生まれつきの力、生まれつきの能力で働くことです。その結果は決して決して御霊で働いた結果を結びません。我々は主に用いられる人になりたいと思いませんでしょうか。まあ、私たちは自分のいわゆる悪い自我がイエス様と共に十字架につけられた事実をもちろん喜んで認めますけど、良い自我も 十字架につけられた事実をなかなか認めようとしません。良い地下も十字架につけられたことを私たちが悟るために、もともと深いところまで聖霊の働きがなければいけません。この聖霊の働きは、まあ、数年を、まあ、費やすことがあるでしょう、まあ、一生涯かかるのではないでしょうか。まあ、傲慢と主イエス様に依存する気持ちのないことが我々の信仰生活を一番大きく妨げています。私たちはその自分の傲慢を認め、その傲慢は主の嫌われることであることを知り、また主は我々の傲慢と共に十字架につけられたことを悟るならば感謝をせざるを得ません。イエス様は本当に父なる神に完全に頼ったのです。まあ、イエス様の証しとは、次のようなものでした。ヨハネ伝五章の中九節に、ヨハネ伝五章の中九節166ページ。そこでイエスは彼らに答えて言われた。まことにまことにあなた方に告げます。子は父がしておられることにことを見て行う以外には自分からは何事も行うことができません。父がなさることは何でも子も同様に行うのですと。私たちはすでに自分に頼ることをやめましたでしょうか。まあ、イエス様は私から離れてはあなた方は何一つできないと言われたのです。イエス様がこれを言われたのですから、この言葉はもちろん嘘ではなく真実です。ですから私たちは他に何か心を見る必要はありません。もし私たちが何とかなるのではないかと思い心を見るならば、それは罪です。もしイエス様の十字架が我々の生活で現実となるならば、その時私たちは何かことが起こった場合、私はできません、主よあなたがやってくださいと言うようになります。まあ、この点まで到達したならば幸いです。まあ、自分の傲慢と主に依存しない心を持っていることをことに気づいても落胆するには及びません。それはクリスト者の成長を意味するからです。成果の秘訣では内中のイエス様です。この最初一章の中七節にパウロはこの成果の秘密について次のように書いたのです。この奥義とはあなた方の中におられるクリスト、栄光の望みのことですと書いたのです。力の源とは信ずる者のうちに住んでおられるイエス様です。この最初一章の27節ですね、358ページです。まあ、イエス様は聖霊によってあなたの霊に住んでおられます。けどこのイエス様が我々のうちにどれくらい多くの余地を持っておられるかが問題です。主イエス様は私たちの心を完全に満たすこと、それは主なる神の切なる願い。御心です。まあ、これは一つの過程です。あなたが聖霊に自分の明け渡すことは瞬間的な出来事です。けどこれに対して聖霊に満たされなさいという言葉は瞬間的に起こることを言っているのではなく、一連の過程を言っているのであります。聖霊の満たしとは決して耐えることのない泉に結ばれている。